さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今週はアメリカのギタリストで、その名前が有名なギターに付けられたことでも知られるレス・ポールの言葉です。最初は英語で言います。The secret to success is to aim a little higher than now and keep doing. 次に日本語の訳を言います。成功する秘訣は今より少しだけ上を目指すこと。これを続けることだね。
先生はこの格言どこで知りましたか？僕は初めて聞きます。
はい、アメリカの楽器メーカーのギブソン社がボディの中身が空洞になっていない板でつく、いわゆるソリッド式のエレキギターを1952年に初めて発売し、ギブソン・レスポールと名付けました。このギターは三大ギタリストと呼ばれるジミー・ペイジ、エリック・クラプトン、ジェフ・ベックも愛用し大変有名です。実は私も以前そのコピーモデルを持っていましたが、大変恥ずかしながら最近レスポールという名前がアーティストの名前に由来していたということを知り、彼のことを調べているうちに本日紹介した格言を見つけたのです。
はい、それでは先生、レスポールという人の人物像を教えてもらえませんか？
はい、レスポールは1915年五大湖に面するウィスコンシン州のウォーカシアという町でプロシア系ユダヤ人の両親のもとで生まれました。本名はレスター・ポルスフスと言います。結婚後に妻が舌を噛みそうになるとクレームをつけたため、ポルスフスという名前を簡略化してポルフスと名乗るようになり、その後レスターという姓と名前をさらに簡略化してレスポールという芸名を使うようになりました。
なるほど。それで幼い頃はどんな子供だったんでしょうか？
はい、楽器を始めたのは8歳の頃、下水管の工夫が休憩時間にハーモニカを吹いているのを興味深そうに見ていると、その工夫がハーモニカをレスに譲ってくれたのがきっかけでした。夢中でハーモニカの練習をしたレスはめきめきと上達し、地元の園芸コンテストで優勝します。またレスは機械への好奇心が人一倍強かったらしく、自動演奏ピアノや掃除機など気になるものはすぐに分解して構造を調べる癖があったそうです。その経験は後に音響機器のディレイや8トラックレコーディングなどの発明につながり、現代におけるレコーディングの礎となっています。
ミュージシャンというのは比較的若い頃から演奏を始めてますよね。
はい、
このレスがギターを始めたのはいつ頃なんでしょうか？
はい、レスも早かったです。レスがギターと出会ったのは12歳の頃、ラジオから聞こえる弦楽器の音に興味を抱いて早速ギターを手に入れ、1年後にはすでに人前で演奏するような腕前になります。その後バンドに入って各地を巡業したり、ラジオ局で演奏する仕事に就いたりしながら、その当時大変有名だったジャンゴ・ラインハルトやチャーリー・クリスチャンなどの凄腕のギタリストたちと出会い、彼らと肩を並べるギタリストになっていくそうです。
なるほど。この世界で有名になるのは大変ですが、どういうきっかけがあったんでしょうか？
はい、1948年 これはレスが一人で7回8回もギター演奏を重ねて多重録音で制作したラバーブラジルっていう2枚組のレコードをリリースします。独学で身につけた機械の知識と卓越したギターテクニックにより生まれた全く新しい音楽は全米チャート22のヒットを記録し、レスポールの名前がアメリカ全土に知れ渡るきっかけになりました。翌1949年には歌手のメリー・フォードと結婚し、その後はレス&メリーという名前でコンビで How High the Moon やバヤコン・ディオスなど数々のヒット曲を生み出し、レスの人気は全盛を極めていきます。
すごいですね。ところでそのレスの名前をつけたギターというのはどうやって誕生したんでしょうか。
はい、1952年、アメリカのギブソン社はボディの中身が空洞になっていないソリッド式のエレキギターですの開発に本格的に取り組み、1年かけて新しいギターを開発しました。メイプルとマホガニーという2つの木材を合わせて作られたそのギターは重いという難点はありましたが、開発者たちは音の出来に自信があったので、どうやって宣伝しようかと知恵を絞りました。その新しいギターの宣伝役として選ばれたのが全米屈指のギタリストとして名を馳せていたレスポールでした。その新しいギターを弾いたレスは音に大変満足し、いくつか注文を出した上で自分の名前をつけることに了承したそうです。
レスの人生はその後ずっと順調にいったんでしょうか。
いや、それが1950年代後半にロックンロールブームが到達すると、レスのレコードは売れなくなり、それまで順風満帆だったレスの人生は一転してしまいます。1961年にはギブソン社がレスポールのギターの生産を終了します。そして翌1962年には妻のメリーと離婚し、さらに関節炎を患ってギターの演奏に支障をきたしてしまい、表舞台から姿を消していきました。
寂しい晩年でしたね。レスは人気を回復することはなかったんですか。
本人の人気は失っていましたが、ギターのレスポールはギタリストのエリック・クラプトンが使ったことによって脚光を浴び、1968年に生産を再開しています。次第にロック界の名だたるギタリストたちが愛用するようになり、ギターのレスポールは人気を回復しました。その影響でレスポール本人も表舞台に復帰し、テレビやコンサートに出演する機会が増えました。
晩年はまた復活したんですね。
そうですね。最後レスは2009年ですが、その生涯に幕を閉じますが、その2年前に公開された映画レスポールの伝説には、ローリングストーンズのキース・リチャードや元ビートルズのポール・マッカートニーら多くのミュージシャンがコメントを寄せ、レスがロックシーンに与えた影響の大きさを忍ばせます。それでは最後に映画に登場した3人のギタリストのコメントを紹介していきます。彼のレコードは傷だらけになるまで聴いた、聞こえなくなったら逆再生で聴いて研究した、ジェフ・ベックの言葉です。彼は生きた伝説だ、俺のヒーローだ。 B.B. キング、彼がしてくれたことがなければ自分は今していることの半分もできなかった。エディ・バンヘイレンです。この3人のコメントが示すように、ギターに刻まれたレスポールの名はこれから先も決して忘れられないでしょう。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話を聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生、ありがとうございました。以上、私の一押しコーナーでした。